こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。私の中の日本軍元はフィリピン戦に下級将校として従軍した山本ナチャ兵が自身の戦場経験と戦後に考え続けた問題を重ねて記した階層軍隊論社会批評の性格を併せ持つ作品である。文春文庫版は1983年、342-352程度の下巻にあたり、上巻とともに一個人が見聞した帝国陸軍の一段面を検証する。中心にあるのは極限状況の兵士の生活だけではない。命令がどのように人を拘束したか、組織が失敗や虚偽にどう向き合えなかったか、戦後の言説がいかに事実確認と結びつくべきかが問われる。とりわけ終戦後のルソン島での経験や報道戦争伝説をめぐる考察は本書の重要な柱である。ただし著者の南京事件関連の主張には歴史学上争いのある部分もあり、読者には証言としての価値と論争的解釈とを区別して読む姿勢が求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、終戦後も続く永遠抗戦、命令が現実認識を追う過程、下巻の重い主題は敗戦後のルソン島において、生存者が永遠抗戦の命令の枠内で行動し続けた経験である。ここで山本が書こうとするのは、単に情報が届かない密林で起きた孤立ではない。上位の命令が絶対的な規範となると、終戦という外部の現実が伝えられても、それを敵の謀略、あるいは信じてはならない情報として扱う心理と組織文化である。命令への服従は軍隊の行動統一に必要である一方、命令を訂正解除する回路が弱ければ状況判断そのものを停止させうる。本書はこの矛盾を後世から安全な場所で制度批判するのではなく、命令に従って生き延びようとした当事者の位置から考える。従って読者は兵士を単純に猛獣的と断じるより、通信の断絶、敵味方の判別不能、処罰への恐れ、仲間への責任が重なる条件を検討できる。戦争末期の日本軍を理解する上で、制度の理念と末端の実際の隔たりを示す論点である。次に、下級将校の視点が示す帝国陸軍の組織と生活の現実。本書の資料的な特徴は、著者が最高司令部や著名な指揮官の視点ではなく、現地で部下を率いる下級将校の立場から軍隊を捉えている点にある。大きな作戦計画は末端に届く頃には、食料移動、病気装備、通信、人員の損耗という切迫した問題へと翻訳される。山本の叙述は、軍隊を抽象的な国家装置としてのみ扱わず、その内部で命令を受け伝え、実行せざるを得ない人間の関係として考察する。そのため、軍規や精神主義を掲げる言葉が現場で何を可能にし、何を見えなくしたのかが焦点になる。もっとも、一人の経験は日本軍全体をそのまま代表しない。この限定を保つことが本書を読む際の基本である。それでも個人の階層だからこそ、公式記録では平板になりやすい不安、判断の遅れ、責任の所在の曖昧さを具体的に考えられる。軍事史の結論をこの本だけで確定するのではなく、末端から見た組織の作動を知る証言として、他の資料と照合して読む価値がある。さらに、虚報美談、隠蔽を結ぶ構造、事実を検証できない組織への批判。山本は戦時中の報道や戦後の語りを論じる際、虚偽が一度発信されるだけでなく、それが美談、感激、責任回避の形式と結びつくことを問題にする。重要なのは、誤報の有無を個別に裁くだけではない。誤りを公的に調査し、証拠を示し、責任を問う手続きが十分に働かなければ、組織は都合の良い物語によって自己像を維持しやすいという批判である。彼が指摘する自決による責任の処理への疑義も、責任者が不在になった後に何が起きたかを検証する公開の場が失われるという問題につながる。本社は戦争の記憶を英雄犯にも一括した自己断罪にも回収しないよう促す。検証とは感情を排除することではなく、感情的に受け入れやすい説明ほど一次資料、記録の成立事情、反対証言によって確かめる作業である。この論点は軍隊に限られない。失敗が報告されにくく、訂正が面膜の失墜とみなされる組織一般を考える際にも有効な問いを提供する。そして、南京百人切り競争をめぐる検討と論争的主張を読むための方法、下巻では、いわゆる南京百人切り競争の新聞報道を取り上げ、日本刀の使用条件などにも触れながら、その記事の信憑性を批判的に検討する。この箇所は本書の中でも論争性が高く、著者が虚報とみなす報道がなぜ広く受容され、戦後の記憶に残ったのかを問う部分である。ただし、個別の報道の真偽をめぐる議論と南京事件全体の歴史的評価は同一ではない。南京事件には多数の研究、資料、証言が存在し、犠牲規模や個別事例の評価には論点があっても、日本軍による大規模な殺害、暴行があったこと自体は研究上広く確認されている。本書を有益に読むには、山本の議論を報道資料をどう吟味するかという問題提起として受け止めつつ、 その結論を無批判に一般化しないことが必要である。著者の体験的な軍事知識は検討材料になりうるが、歴史認識は単独の回想や一つの新聞記事だけで決まらない。複数の一次資料を研究し、異なる立場の批判を参照する姿勢こそ、本社自身が求める事実究明の理念とも整合する。最後に、戦場体験から戦後日本へ、日本人論に改宗しない自己批判、私の中の日本軍という題名は、著者が日本軍の全貌を断定するのではなく、自分の内側に残った軍隊経験を出発点にしていることを示す。山本は軍の失敗を特定の悪人や特殊な戦場だけの問題として閉じず、権威への依存、責任の不明確さ、事実より対面を優先する傾向といった戦後社会にも続く問題として考えようとする。この接続は本書の魅力である一方、注意も必要である。戦時下の国家暴力や軍事組織の制度的責任を、文化や国民性といった大きな言葉だけで説明すると、具体的な命令系統、政策、加害と被害の差異が見えにくくなるからだ。本書の強みは、むしろ抽象化に先立って経験者が自分の判断と服従を問い直している点にある。読者は著者の広い文明論的な結論の全てに同意する必要はない。戦場で形成された思考の癖が平時の組織にも残りうるという問いを受け取り、現在の職場、行政、メディアにおける報告、検証、異議申立ての仕組みを具体的に見直す契機として読むことができる。結論として、本書は太平洋戦争、とりわけフィリピン戦の兵士の経験を知りたい読者、帝国陸軍の末端で命令がどう受け止められたかを考えたい読者、さらに組織が失敗や虚偽を訂正できなくなる条件に関心を持つ読者に向く。一方で、通史や作戦の全体像を整理した入門書ではない。個人の階層と強い問題提起を軸とするため、軍事史、日本近現代史の概説書、研究書、一次資料書閱読すれば、理解はより確かなものになる。特に南京事件をめぐる箇所は、著者の批判的検討を読む価値がある反面、その主張を事件全体への結論として扱わず、研究上の論争と広く確認された歴史的知見を参照する必要がある。同種の戦争回想録と比べた際の変えだった点は、悲惨な体験の再現にとどまらず、命令情報責任、報道という仕組みを自らの経験から執拗に問い返すところにある。山本は被害や苦難を語るだけでなく、当事者がなぜ現実を把握できず、組織がなぜ検証を失うのかを考察の対象にする。読後には、戦争を過去の異常事態として眺めるだけでなく、異論を受け止める回路と訂正可能性が現在の組織に備わっているかを問う視点が残る。その批判的読解の負荷を含めて、本書の実践的知的な価値である。ご支援いただける場合は、山本七平ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。